はようございます。それでは賛美していきましょう。何故御神は賛美します。タンタン、タンタラタラ、タンタンタン。三、はい。何故御神はかかる御子も、神のことせしか知るを得ねど、我が世に頼む主は、委ねたる御と玉を、守り得たもごと、確信するなり。一言お祈りします。愛する天の神様、ありがとうございます。導いてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。今日はルカの福音書22章31節から38節です。では拝読します。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます。今日、鶏が鳴くまでに、あなたは三度、私を知らないと言います。それからイエスは弟子たちに言われた。私があなた方を財布も袋も履物も持たずに使わしたとき、何か足りないものがありましたか？彼らは、いいえ、何もありませんでした、と答えた。すると言われた。しかし今は財布のあるものは財布を持ち、同じように袋も持ちなさい。剣のないものは上着を売って、剣を買いなさい。あなた方に言いますが、彼は不法な者たちと共に数えられたと書かれていること。それが私に必ず実現します。私に関わることは実現するのです。彼らが、主よ、ご覧ください。ここに剣が2本あります。と言うと、イエスは、それで十分と答えられた。アーメン。はい、では先に今日の内容をまとめてお伝えします。イエス様はペテロが悪魔の試みを受けること、しかしイエス様が信仰がなくならないようにすでに取りなし祈られたことを伝えました。イエス様はご自身が預言者が語った通りにこれから試みを受けられることを告げられ、戦いに備えるように言われました。では、まず最初に主からの示しを求めて黙想していきます。それでは最初に示されたことを分かち合っていきましょう。分かち合える方からお願いします。
はい、私は31節のところで、サタンがシモンたちペテロたちをふるいにかけることを願って主の許しを受けて得て、そしてシモンたちの信仰を試すということをするということですね。それに対して、男のイエス様が32節で、信仰がなくならないように、このペテロのために祈っているということ。ここでシモンというふうに言ってるんですけど、ペテロという名前を与えられたにもかかわらず、シモンというふうに、イエス様は語られていて、その足のように揺れるてしまうんだということを暗示しているのかなとも思わされました。はい。でも、シモンはペテロとして、31節でこのイエス様はペテロとあなたに言っておきますと言うんですけれども、あなたは本当に岩のようなものとして立ち直るという、そのような励ましを与えられているんだなということを思わされました。以上です。
はい、私は神様が与える領域だけサタンが動くことができるということを、この31節、サタンも神様の了解を得て願って答えられなければ 人を攻撃することはできないということ、そしてその攻撃があるときにはイエス様もその人の信仰がなくならないようにしっかり祈ってくださること、そして事前にこのような攻撃があって倒れることをご存知であること、立ち直ったらという言い方に表れているなと思いました。また33節のところでシモンがどうして倒れるかというと、自分は大丈夫だと覚悟はできておりますと、中心を自分に置いているなということを思いました。31節はイエス様がシモンシモンとおっしゃるんですけれど、34節は今度は信仰の名前であるペテロというこの名前を出して信仰による解決を示しされたと思います。以上です。
はい、私は31節と37節を通して、本当に主の偉大な器、また使命を持っている人は、試みを受けることも主の御心の中にあるということを教えられました。そこに目が止まりました。はい、試みに勝利して本当に強いものにされるということが主の御心だということを教えていただいてます。ではさらに深く黙想していきましょう。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。罪、約束、慰め、警告、命令、模範など御言葉を深く黙想を観察していきます。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は32節で御子イエス様について、私たちの何かこう物質的なものとか豊かさのために祈ってくださるお方で、イエス様はそういう方ではなくて、何よりも私たちの信仰のため、信仰のがなくならないようにで力強い信仰を持つことができるように祈ってくださっているお方であるということを教えられました。また32節で、慰め約束として、この誰でもペテロのように落ち込んで倒れて昔の自分であるシモンに戻ってしまうことがあります。でも大切なのはそこから再び立ち上がること、そして試みを受けたからこそ人の気持ちを理解し、励まし、力づけることができることということを教えられました。以上です。
はい、私は37節の35節のところで、約束教訓ということで、イエス様の御臨在、深い交わりを持っているならば、すべてが与えられるということ。そして、御子と教訓ということで、31節から34節までですけれど、御子はサタンの攻撃を私たちに対して許されるお方であります。しかし私たちの信仰がなくならないように取りなしてくださるお方であり、また私たちの弱さもご存知で、サタンを道具として私たちを整えてくださるお方です。以上です。
はい、私は32節のところから、先に試みにあったものは後にみんなを励まし勝利に向かわせるキーパーソンとなるということを教えられました。ペテロは迫害に勝利して、そして使徒たちの中でも特に迫害に遭う者たちを養い、救いに導く、そういう使命が与えられ全うしたということを思ったときに、この試みに遭うとき本当に勝利した者は主の使命者として豊かに用いられるということを教えられました。はい、では自分自身にどのように適応していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していく時間を持ちます。はい、では少し短いですけれども分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私はちょっとまあ今いろいろ大変というか、やるべきこととかあって、考えたり祈っていただかなければならないものがいっぱいあるんですけれども、でも 信仰が大切だなということを思わされましたので、でこの信じて進むということ、主からのものを捕まえていくということを、気持ちが大切なので、この諦め、なんていうか、こう、前向きにいただいていく一日としたいと思います。以上です。
はい、私は32節と36節を通して、今は特に群れのために、またリーダーのために祈る時であるということをもう一度教えられました。また、本当に主の臨在の欠けたところはないか、点検する時だなということを教えられました。以上です。
はい。私は、自分自身がこれまで会ってきたいろんな試みのことを思い起こして、それに対してよく備えること、それがすごく大切だなということを思いました。私は車を乗れないぐらい今の車は、この次の車検で廃車にするんですけれども、その時に新しくどのように車を備えたらいいかと思っていたんですけども、本当にしっかりとしたものを備えていこうというふうに、はい、適用しました。感謝します。最後に一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、ありがとうございます。私たちを主が目覚めさせてくださり、戦いに備えて今向かわせてくださっていることを覚えて感謝します。主よ、あなたの勝利が先立ってあること、すでに悪魔に勝利してくださった主が共におられること、感謝します。主が取りなし祈ってくださり、私たちがすべての試みに勝利し、圧倒的な勝利者として、あなたの御心がこの天で行われているように、この地で行われること、天の御国がこの地に実現することを感謝します。用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。